のようにとかね、先祖というのはね、過去を掴んでの先祖でしょ、ね、ちょっと掴み方がね、中途半端なんですよね。本当の先祖というのは神様の現れとしてのね、人間に輝いた姿で、まあ、一瞬一瞬ね、自分の先祖としてあるわけよね。で、過去の残像としての先祖は、ね、中途半端な掴み方の先祖なんですね。だから今の自分がね、神様の中から生まれ出てね、無限に輝いた自分だとしたらね、この自分を生み出す過程でね、無限のね、過去からの先祖全部備わるのね。それはもう無限に輝いた姿で、ね、先祖の全てがあるのね。同時にね、子孫もあるのね、無限に輝いた子孫もね。で、その全体の中心に今の自分がね、輝いて存在してるもの。されてもらっているっていうね。だからあまり過去を掴みすぎて、過去の縛りの中でね、これが先祖なんだってね、この先祖迷ってるからね、供養先祖なんとかいうのはつまらんのね。ある意味でも逆にマイナスを掴みすぎて間違ってるっていう掴み方ですね。だから神様の現れとしての先祖ね、自分に必要な姿とね、だって出てきてる先祖ね、それが一番いいよね。だったらいつも無限に輝いた姿で、ね、自分を幸せにするためにね、存在しているっていうね。
その意味でやっぱり仏壇に
っていうことは本当はね、そうですね、仏壇も言うたらそういう心を整えるための模型としての働きがあるわけでしょ。何もなかったもね、ありがとうございますってね、先祖を無限輝いた姿を拝めたら一番いいんですけどね、そこへ行くまでの過程としてね、模型がある方がね、そういう心になりやすいっていうね。だから仏壇の姿がね、やっぱり本尊を中心にね、光り輝いたね、荘厳な姿をとっているわけよ。で、そこにね、ご先祖様がね、いらっしゃってね、自分を守り守ってくださっているっていうね。で、いろんなお供えするのもそうですよね。みんな自分の方へ向けてお供えしてね、みんなご先祖様からのね、恵みなんだっていうのゲロでしょ。ね、だからこんなにも守り守られてるっていうね、その自覚を呼び覚ますためのね、実は模型としての仏壇ですね。だからその中にご先祖さん、ね、入ってるんじゃないのね。あくまでも小さい模型だからね、ご先祖様はもっとね、大きく宇宙大広がって上に輝いて、ね、自分を守り守ってるっていうね、その方がいいのね。
うん、ね、自分の努力でできることが少ないお任せっていう話ですけど、まあ光が当たってるとしたら、こう雲がやっぱりかかる時ってあるじゃん、あると思うんですけど、それはもう雲が出てくるっていうのは自然なことっていうか、光が見えなくなる時があるのがそんなもんです。
ね、だから本当にね、お任せになったらね、もう出てくるものを全部プラスに働いているんだけどね。お任せにならないときは自分で勝手にね、他の方でね、必要ないものまで引き寄せたりね、作り出してするかもしれないね。
それだって自分で引き寄せてるというか作ってる。
だからそれも神様がね、用意されたものをね、昭和した姿に使わないからよね。で、刃物をね、料理に使えばいいのにね、人を傷つけたりするのに使ったらおかしいでしょ。使い方は間違いですね。だから適材適所にね、正しく使えば、ね、みんなプラスに調和するのね。だからその使い方を間違ったら、ね、ちょっとおかしい状態になるのね。そのぐらいの感じでね、だから適材適所に使えるかどうかでね。だから空に浮かぶ雲がいつも悪いと限らないね。太陽がいつもね、カッカンと照り輝いてるからいいんでもないのね。やっぱり雲がね、太陽の光を遮ってね、柔らかくしてくれるのが必要な時があるのね。光が欲しい時はそうだし、ね、また地上の潤いがね、必要な時は雨になって降ってもらわないと困るのね。だから雨雲ができるのもいいのね。 だから必要な時に必要なものとして出てきたらいいんだ。ね、天気であってほしいのに雨降ったら困るね。だからそのね、バランスの問題ですね。はい、
うん、このような質問は愚問かもしれませんが、私の父はですね、やがて10年ほど前に87歳で亡くなったんです。そして母親は昨年の、12月に、99歳で亡くなったんです。で、その母がいる時と亡くなってからで、その、前はその父の過去というものをちょっと感じたりすることもあったんです。で、母親が亡くなって今度は母親のその守りというのをちょっと感じたりすることがあったんですけど、ということは人は生きている時よりも亡くなった時の方が、その人はって言い方おかしいな、より守ってくれるという気がしたように思ったんですけど、その辺は どういうことなんですか。
でもやっぱりプラスとマイナスの見方があるんですよね、はい、プラスの思える人はね、亡くなった人が身近にまた寄り添ってね、守りに守ってくださってるという実感をね、深くしていく場合もあるのね。マイナスに見てる人は逆にね、大丈夫のしてるとか思ったりね、ガキのしてるって思って、ね、そのせいでマイナスばっかり自分の運命に降りかかるというふうにね、マイナスに感じてる人があるのね。やっぱり自分の感じ方なんだよね。だからプラスに感じていく場合ね。それが小さいプラスでもプラスの方がいいですよね。でもやっぱり大きい、ね、最高のプラスっていうのは、ね、自分のね、その先祖も親もね、全部ね、神様から一緒に幸せに生まれててね、上に輝いた姿でいつも自分を守りに守ってくれてるっていうね、そこまで思ったのがね、本当のプラスの思い方だね。だからありがとうございますの中にね、その本当の親も全部いてるね。無限に捉えてるっていうふうにね、見た方がいいと思うんですね。
そしたら先祖と言いますとね、私自分の両親は知ってるんですけども、その上になると全然知らないわけです
ね、はい、
だからそのもっとそのじいさんとかばあさんとかもっと上ですね、上というおかしいですかね、その方たちっては僕の中では存在しないわけですよね、意識の上で。だから意識の上で存在するのは父であり母であるわけだ。だからこちら側の思いであるとすればですね、知ってた母というものは先祖ということになるんですけども、本当はもっとその場にもいるという
ふうにね、いるんですね。
だからそういう父母という具体的なその守りというものと、だからもっとずっとこう自分をこうあれしてくれた安全というものに対する守りというものも二段の前でこう思ってもいいというようなことになるんですかね。
ね、いやだから自分を守ってくれてるっていうね、その守りに対してでも小さくね、頭しか取られてないんですよね、うん、本当は自分を守りに守ってくれてるっていうのは二段構えじゃない、無限構えね、無限構えでありがとうございますという方がいいんですね、うん、気づかないことばっかりですね、本当はね、本当の無限の段階から無限の守りへと降り注いでるもんね。
はい、分かりました
。そうね、何でもね、中心がないと調和しないんですよね、バラバラになってしまうね。調和っていうのは常に中心があって調和するんですね。だから原子でもね、原子核が、ね、中心にあって電子が回り回って調和してるんですね。だからその宇宙の全部がそういうふうにね、中心があって調和するようになってるんで、この例えば日本でも、まあ、地球でもね、人類の中心ってね、やっぱりいるのね。ただその中心っていうのは上じゃないのね、上に立つもんじゃないし、一番下のね、中心っていうのはね、みんなを支える立場ですね。 だから顔をね徹底してなくしてしまわないと中心に立てないのね。我があると上に出てくるのね。だから我を殺して死に切って、ね、謙虚に謙虚になって初めて一番下に立って中心ね、求心力が生まれるね。ちょうど台風の目もね、深刻度を高まれば高まるほど大きい働きになるようなもんですね。だから日本の場合はね、もう世界のね、長田としての、ね、使命があるんでね、地球を平和にするためにやっぱりね、中心をね、地球全体にね、世界に一つ、ね、持ってこないといけないよね。だからその雛形のモデルとして、日本の国にまず中心ってね、変わらない中心を置いてくださっているよね。だから外国の君主制とはちょっと違うのね。日本の天皇制はどんな事態になっても崩れない、ね、でも外国の場合はね、そうね、どんどん崩れていってるね、なくなっていくのね。だこれはもう神様がね、用意してくださった中心と人の作ったね、上に立つね、中心というのは全然違うのね。だから神様がね、用意してくださっている中心は永遠不滅なの。ちょうど太陽が輝くように、どんだけね、雲がね、フラウオって太陽隠そうがね、雲の上には中ね、常に太陽輝いてるのと同じにね、雲が晴れたらさっと現れるでしょ。でも人間の作ったのは必ず崩れてしまうね。こう永遠じゃないの、全然ね。だから日本の天皇っていうのはもう永遠だ、ね、神様がね、日本のためにね、地球全体のためにね、最初から用意してくださる中心だよね。ただ、その中心に立つ天皇陛下っていうのはね、特別な人かっていうと、そうでもないのよ、ね、みんな平等なのね、みんなもね、神様が必要だったら天皇の立場を置かれるかもしれないね。みんな一人で平等の立場であるのね。ただみんなが、ね、謙虚になればなるほどね、自分からなりたいって言った人にもないからね。そういう意味ではね、神様が最後にね、誰かを決めてくるのね。だから一番ね、謙虚なすなわち人を選ぶかもしれないしね、逆にね、また謙虚になれてない人を選んで勉強するかもしれないしね。だからその時その時にどういう人を選んでくるかね、神様次第よ、ね、ただね、みんながね、神様の御心を受け入れてね、まあ中心が必要だからっていうふうに受け入れてね、この理想、理想的な姿をね、受け入れてるわけよね。だからね、日本のね、天皇制というのは国民一人一人がね、神様の御心を受け入れた結果なの。またそれが世界に広がるとしたらね、で世界の全ての人が患者さんに心をね、受け入れないといけないよね。そしたらその世界に一つの中心がね、三千と輝く姿を取るのね。だからみんな、ね、国民がね、この日本の天皇制をね、護持しているわけよね、守っているわけね。でもまだ今、最高のね、姿を取っているかってそうではないよね、だからね。だから国民一人一人の気持ちがまだね、しっかりと神様のね、御心を受け入れてない一面があるのよね。だから神様の御心をしっかり受け入れていくというのはね、感謝業をね、ありがとうございます、積み重ねて神様の御心とね、ぴったりとというのが一つになればね、自然にね、神様の最高理想の心を受け入れるのよね。そういうのがある程度ね、増えてくると、もっとね、理想的な天皇陛下の姿を取ってくるよね。
このような質問は適切なのかどうか分かりませんが、今自民党でですね、小泉内閣が誕生しまして、非常に支持率も高いという、なんかちょっと時代といいますか、いうのはこう流れがこう変わるんではないかという期待感を持っております。先生はどのようにお考えですか？
ね、やっぱりね、新しい世紀になってね、日本がね、どんどん良くならないとね、世界が良くなるわけがないんでね、 だからまず日本を良くするためにね、三上さんのね大きい計画をどんどん具体化して出てくると思うね。だからまず今までのね政治の世界でも足の引っ張り合いでね、お互いに相手をね背に合うばっかりでしょね、足を引っ張り合ってね、いいことを言っても実現しないよね。だからそういう言い方はもう日本の本当の、ね、生き方とは違反だよね。日本のね政治祭り事っていうのはね、神様の御心と人間の心をすり合わせてね、それをね具体化して理想の姿を生み出す、ね、生き方だよね。だからお互いに褒め合わないだからね。で、あの家内の三脚って同じでね、あのお互いに褒めたたえ合ってあなたがいるからこそね、この三脚がねね、成立してるんだっていうね。だからそのね足がね長く伸びても低く切るんでもひっくり返るでしょね。だから今まではみんな自分が偉い偉いっていう側だと自分のね足が長く伸びてかなりひっくり返るわけね、三脚ね。また相手をねダメだダメだって相手の足を短くするわけでしょ。それもねお互いにねバランスを失って崩れるわけでしょ。だから日本の今までの政治自体がね祭り事じゃなかったよね。ひっくり返しになる、ね、それでもねこの程度で済んでたって不思議だでもこれからやっぱり本来のね祭り事へ移っていかないとね、神様に心を大きく表すわけにいかないからっていうね。そういう意味でまずね攻め合う心をなくしていくんですね。だからそのなくし方もね、まあ感謝のお祈りをしてくれる人が増えたらね、それでそういうね相手をねマイナスに心をどんどん消されていくんですけど、だからその攻め合う心ね、マイナスに心をどんどん、まあ、消してもらわないといけないよね。そういう意味ではね、お祈りする人はそういう役目を担っているね、大きい役目をね私もずっと大変だったんやけどね、ある意味でね、うん、攻める心を消さんなんてね、そういう思いを消すためにいっぱいね自分の心の中に入り込んでくるよね、うん、夜中中もう咳込むでしょ、痰がいっぱい出るよね。なんでこんなに出るんかって不思議なぐらいね、一分刻んで痰が出てくるでしょ。で咳込むと一分間に何十回って咳込んでね、一晩中ドローンとするねティッシュペーパー200個か400箱一晩使ってみようよね前回以上手に痰が出てくるからね。だからそのねそういう思いをねすっと吸い取るようにね吸収してはそこへ患者さんに光ね当てて消してくれてるのね。
そういうおじさんの祈りがそういう体の痰が出るということで表されているということなんでしょうか。
うん、だからそれだけね人の人類のね思いをどんどん消してくれてるっていう一面もあるのね。そうするとやっぱり心は前向きに一つにね足の引っ張り合いつくのになっていくとね。だから人気出てくるのはそういう一面があるかもしれないね。お互い前向きにね心を合わせてっていうねプラスにプラスに見ていこうというのはね、これは他の政党も全部ね仲良く助け合って一つの目的に向かえばねもっと良くなると早くね。でもみんなも同じだよね。いろんな体調を崩したりするときはそうよね。お祈りしてるのになんで体調が崩れるかと思うよね、 ね風邪気味になったり咳込んだりいろいろするかもしれないね。でもそれもみんなねやっぱりマイナスの思いをね自分にはなかったよね、周りの人の思いをやっぱり自分の中に取り込んでねお祈りする人の場合持ってきて大きく消せるんでね、そういう意味で使われる可能性が大きいよね。やっぱりみんなが全体が一つにねやっぱりつながってるのにねお互いに影響し合えないとねね変えようがないもんね。だからある意味ではその波がね通ってやってお互いに助け合うねそういう場にあるんでね、だからお祈りする場合そういう人のねマイナスの思いどんどんね引き寄せて集めてそこで消してしまえば、ね、周りの人も心が軽くなってねプラス思考になるしまたお祈りできるようにね早く変わってくるっていう。 ん、どんどん理想的なね日本の祭りごとにねなってくると思うね。だこれもね政治家一人の力で何かできるから何もできないよね、うん、国民全体の大きい ね力変化がないとね。だからその変化もね人間にできるかできないね、やっぱり神様が大きく力振るってこないとね、本当の神様が力振るわないとねできないよね。でそのために必要なのはね本物の神様に呼ばないと思うね、ありがとうございますってね神名を呼んでね助けを受け入れないといけないよね。そういう意味ではもうありがとうございますとない人がどんどん増えてきているというのが不思議よ ねやっぱりそういうね神名を呼ぶ人が増えたということが神様の大きい助けを受け入れてもう全体を大きくね、うん、変えていく力になっている人のねどんどん良くなるんだ、ね、
神様ありがとうございますと、ただ神様のありがとうございますと、無限の無限のありがとうございますと、他に何様とありがとうございますというのそういう違いと深い分け方とをこういうふうに思ったらいいよ
どう思う？まず自分の考えよ。
それは結局ね。なあ。それぞれポイントポイントがあると僕も俺に何を言っても食べて。
神様っていうね言葉もねその本当の深い意味だったらねありがとうございます一緒なのね、神様神様って呼ぶだけでねありがとうございますと同じなんですけどね。でも普通神様といってもピンカキリまであるよね、みんなの心の中にある神様っていうのがね。だからやっぱりありがとうございますをその後へつけないとね、究極の神様にまで到達できないよね。小さい神様と思っている人にとったらね、ありがとうございますつけて大きくなるね。そういうんだったらね、神様ありがとうございますというわけでね。でもありがとうございますだけでも本当はいいよね。神様も超えてね、究極のね、神様にね、心を向けるんだったらありがとうございますだけでいいよね。で無限の無限のありがとうございますのね、本当の神様の働きを知れば知るほど、ね、今まで捉えてきた、ね、神様が、ね、さらに無限に無限に大きくなるんですね。そういうふうに感じられていくのね。だからどんどんどんどんありがとうございますが、ね、大きく進化するのかな。で今無限無限にねありがたいっていう気持ちでね神様捉えたとしてもね、それはまた無限の無限のありがとうございます大きくなる、ね、だからもうどこまでも神様の本当の姿がね大きく大きく輝いてくるね。そういう意味ではもうそこが知れないっていうね、大きさが計り知れないね神様のね本当の意味ではね。だから時々は無限の無限のありがとうございますを加える方がいいよね。心を大きくね広げ深くするためにね。
誰々が幸せされましたね。そういうことと何々さんありがとうございますということの今度はお返しですか。その方を良くなった場合に。
ね、誰々さんが幸せでありますようにっていうのをやっぱりどうしても小さいのよね。でも誰々さんありがとうございますの方はね、ありがとうございますはね究極の神様をそこに呼び出すことになってね、 人間に輝いた姿でその人がね現れてくるっていう意味よね。で本当にその人を拝み生きる生き方なんですね。神様の中からね、絶対の中から今無限無限に輝いた姿で生きてきたその人っていうふうに捉えるね。それは何々さんありがとうございますとかね、神様ありがとうございますもね、どんな神様に対してでもね、ありがとうございますと付け加えるとね、どの神様も無限無限に輝いた姿で、ね、あなたに出てきた姿っていうふうに捉えるのね。だからありがとうございますって必ず付けるのが一番いいわけよね。だからあの人が幸せでありますようにっていうんではまだね、そこまで輝いてこないよね。まだ小さい願いね、現実化したってまだ小さいね姿でしか捉えてないよね。それもね、無限の幸せいっぱいっていうふうにね、本当にね捉えてね、そういう無限の幸せいっぱいでありますようにって現実化ねするんだったら、まだちょっとはそれに近くなる可能性もある ね, ね。でもそれよりももうね、ありがとうございますでね、やっぱり究極の神様がね、そこにね、現れてくださるというふうに見ていく方がね、すっきりしやすいよね。
そうしてきました。今回の、この前の、ヨセって、ガソリンスケがそう言いますね。ああいう人とか、マイナスの人に対して、物とか、ありやすいですね。そういうことにも、普通今まではあまり、やってるのもあるんですけど、
活躍した人にありがとうございますというのは、めったにいませんよね。そういうのは、どうなるというか、いいことになる。うん、だから今、現実にね、どんなマイナスが取っててもね、そこにありがとうございますをね、加えることによって、ね、そこに無限無限に輝いた神様が現れるんだよ。そしたらもう過去のマイナス一切ね、消し去ってくださるよね。それでプラスの姿で現れてくるね。だから消してもらう意味で必要なのよね。
でそれはある程度コロナ、まあ、あの撮影した人に声出してとか、うん、みんなの前でこれなかなかいい、うん、まだそのまだ常識の範囲が立ってないからですけども、まあ、常識が伝わってきたらそれはいろいろ使える必要になるんでしょうけども、うん、今の人は分かってる人の間で、まあ、コロナでというような形ですね。
そうね、まあ口がちょんどんな、ね、状態で唱えてもいいんですけどね。だからありがとうございますこうやることによって、ね、まず自分の、ね、まあ、心でそのマイナスに掴んだものがまず消してもらえるわね。マイナスを掴んだ心を消してもらったらマイナスを掴まなくなるね、まずね。それでまずのそういうマイナス過去にとらわれなくなっているね。そしてなおかつ神様の無限に輝いた姿を心にね、受けやすくなって感じやすくなって感じ取った状態になればね、もう一切過去の、ね、マイナスの残像は残ってないよね。本当にみんな輝いてるってね、その人が本当に神様の姿を取ってるって見えるよね。だからまだみんな過去の残像にね、怯えてるよね。消しきれないからいつまでもね、その影響を受けやすいよね。それは自分の力ではなかなか消しきれへんよね。どんなにプラスを思い返そうがね、簡単に消えるもんじゃないよ。やっぱり神様の大きい無限のね、輝いた力をそこへね、下ろしてもらうしかないね。それで、ありがとうございますをね、どんどん使った方がいいね。神様をどんどん呼び出してね。
企業の
方の名
前
だというふうに、まあ、あの皆さんの意思分かってくると、うん、使いやすくなるし、なるほどね。そうですね。うん、だから無限にね、輝いてるっていう姿でね、神様が出てくるから、ね、どんな闇も消してくれるね。だからわざわざマイナスを掴んでね、そしてそこへプラスを加えるという生き方でなかったらいいよね。 ただ神様の名前さえ読んだらね、マイナスなんかいつの間にか勝手にね、知らん間に消してもらえるからね、いちいちね、この人のね、マイナスを掴んで、あの人の名前マイナス掴んでってね、そこへありがとうございます、会えないとっていうんじゃないのね。もうそんなもん本当はもうほっといてもいいわけよね。ただありがとうございますを加えることによってね、知らない間に全部のマイナスを消してね、プラスを返してもらえるね。ただもう掴んでしまって話せない人にとったらね、その話すためにもありがとうございます加えたら早く話せるしね、早く消してもらえるっていうチームがあるんですよね。だからマイナスに掴んだものをね、話すの大変よ本当はね。これ深くね掴んだマイナスでなかなか離れないですね。
マイナスの力が強いですし
ね、だからその話すね、消してもらうためにね、やっぱ思いの転換っていうね、ありがとうございますの方へ転換してね、それを唱え続けることによってね、マイナスを思わなくなるね、掴まなくなる、また消してもらえるっていうね、一石三鳥以上の効果が出てくる。
なんか一人で言うと、それか、なんか奮い立たせんとプラスっていうか明るさの声持っていけないもん
ですね。そうですね。
対抗する、なんかこのまま隠れたい逃げたいの方が強くなりますから。だから大体そうだと思うんですよね。視線が合うのが怖いっていうか、そういうこともありますけど、なんか振り出していくときには、自分のセリフの中に嬉しい、楽しい、幸せっていうのを入れながら、ありがとうございますって言って、中に織り込み、混ぜれれば、なんか自分がだんだんと少しずつハッピーになっていくね。でもプラスの曲を楽しむときにはマイナスがあった方がいいのかなと思ったりもするんですけど。
そうですよね。はい。だから自分の立場をね、
はい、
期待したいね、研究の立場に置き換えたら、ね、
そうすると
その差がギャップが大きいだけね、
ええ、
もう一つありがたく感じますよね。
そうです。
はい。
はい、日暮れさを感じる時の満腹感というのは、
ね、
そうです
ね。はい。
はい、
ね、中継いたらごちそうも美味しいですよね。
そうです。だから自分の意思と、そう大いなる意思と、それと何か、気を押されてるその力と何かそれに反発してサボろうとする力も中まで反作用で出てくるって言いますか、それをコントロールするのは非常にその難しくて、だって山口さんの頼りで今日参加しようっていうのも、あのなんか後ろから押されてるっていう感じもしますし、それから仕事からもう溜まってる仕事をなんか逃げ出したのかなと思ったりも、じゃあなかなかコントロールは難しいんですけど、心の持ちようで。
でもどんな場合もやっぱり自分が選んでるんですよね。
はいはいはい、選択をしてると思うんですけど、
ね、はい、だからプラスを選んだ、ね、瞬間にね、いろんなところからプラスの助け、応援が投資があるんですよね。はい、強制力は使わないよね。だからね、神様のプラスの助けっていうのね、いつも自分がプラスに向いた時にね、プラスを選んだ時にね、必要なとこから必要な助けが的確に入ってくるね。でもマイナスを選んだ時はね、神様はマイナスへの後押しはしないですけどね。ね、自分は勝手にマイナスへね向いていくのは自然に任せてくれるね。神さんの後押しされたら大変よね。一瞬に地獄で叩くことされるよね。でもプラスで向くときはね、しっかり応援してもらえるのね。だからもう意味も何も知らなかったもね、ありがとうございますって言葉をね使い始めたら、もうね、神様へのプラスでの意思表示だよね。私はプラスで向きますっていうね、意思表示してることになるのね。大抵もありがとうございます。唱え始めた人が大きい助けをね、いろんなところが順番抜け続けているのね。大きい変化がどんどん出てくるのね。だからやっぱりありがとうございますを使った方がいいのね。もう嘘でも何でもいいのね。疑ってようが何でもいいのね。要はありがとうございますを使えばね、神様がね、動き出せるっていうのね。 か本当に騙されてもいいって思ってね、うん、それでも何でもいいのね、ありがとう言えばいいよね必ずプラテンの変化が大きく出てくるのね。
そういう意味では水川弁護士の結晶写真がね、あれはなかなかすごいですね。
そうね、それでもまたそのうちにマイナスにね、逆に出てくる可能性もないとは限らんもんね。でもこの発酵飲んでもね、この前にね、ありがとうございますって、あった方が黒髪になって、バカ野郎の方が白髪になって。
髪ですか？
うん。ね、だからそういう、まあ実験で大体ね、そういう反対のもの出てくる可能性もあるよね。うん、たまたま水の結晶写真もね、うん、ありがとうございますの方が綺麗になってね、バカ野郎が明らかになったというね、それ反対出たらまたね、どうなるかわからんわね。見ないけどね、ただそれをね、いろんな要素いっぱい加わるんでね、強烈な逆念がそこへ加わったらどうなるの？
ありがとうございますとはなかなか合わ
せないね、ありがとうございますってシール貼った方がね、大きい逆念が来たらね、逆念の方が働いてね、水がね、おかしい血中者ってなるかもしれないよね。だからそのまだまだいろんな要素がどういうふうに加わっているかまだね、表明しきれないもんね。
貼ってる
とき
と
貼
って
ないときは強いですからね。そういう意味だったらね、表面的な赤い実験だけではね、うん、ね、逆に覆される可能性もあるしね。
それ
が
貼って
るとき
の
ね、
ものすごくそういうのがあって、動画たち、人たち、1年経ったら、こうやってるけど、カビが真っ黒になったら、
ね、もしありがとうございますっていうね力がね、黒カビには働かんって言うたら黒カビ滅んでしまうんかなね
ものすごくいい、なんかそんなものすごくいいの持って出てきたりしてね、
ね、黒カビが悪いとかけられないもんね。
どこかで役に立ってます
ね。そうでしょ、うん、黒カビが本当に人類を幸せする、ね、特効薬を生み出すカビかもしれないよね、そしたら、ありがとうございますってね、黒カビがね、バーッとね、栄えるように出てきたって言ったら、ね、本当はプラスなのにマイナスに言うてしまう可能性があるね。だから、その、いろんな要素をね、本当に分析してね。
マイナスがあるからプラスを選択できるよう
にな
るんです
ね。
ね。でも、自分の体に、例えば朝起きて、まあ、ありがとうございますって言った方がいいかですかね。自分の体は五臓六腑、
そりゃそうだね、
うん、お頑張ってくれるなと思って、
うん、だからその一瞬一瞬ね、神様がねこの体と、ね、現れてくださっているっていうね、そういう意味だったらもうありがとうございますをね、全身の細胞にね、
何
か入れるのがいいのよ ね、 ね、全身の細胞が神様に現れて無限無限に輝いているっていうね、
ああそうか、朝起きてそれ備えたらいい ね、 ね、
はいそしたらもうね、自分はいつも神様の光り輝いた中にいてるっていう意識がね、強くなるんでね。
ね、自分に言わねえからね、はい、まずは自分の体に、
そうね、
はい、起きたことの、
はい、一番身近なもんにね、ね。
いや、我が家のですね、今18年来たんですよ、18年。で先生 の、 あのテープをずっとダビングして今にこう配るときにやっぱりいつも犬も横にいたんですよずっと聞いてるんですね。で、あのうちの犬はあのほとんど自分犬と思ってないで人間と思って
聞いて
る夜寝るときはあの子供が小さい時のベビー布団ですかね、その上で寝てたんですよ。だから車が来たらちょっと乗るというような、でお店の前にずっとつないでたから皆さんがこうチーズとかハムとか持ってきてくださるので、あのたくさんの人に愛されたからですね、あの、4月の25日に2日間だけなんかこう2日間泣いて天国行ったんですよね。あのその前にずっと天国で聞いて、あの幸せに天国行きました。でよかったなと思ったんですね。あの本人も苦しい ことがある。自分に、生き物、動物でもですね、自分にこうありがとう、ありがとうとこう聞くことがですね、自分の喜びみたいな。で、去年も病院に行ってるとですね、血液検査しましょうって言われたら、この犬は血液がサラサラだから、まだ相当長生きしますよって言われたんですね。で、普通はダニとかですね、蚊で、食われて、その血液が濁って病気を起こすらしいんですけど、ずっと家の中で飼ってたので、そういうのがなかったみたいですね。で、そのありがとう、家の部分、疑問として感じたのかな。
本当はね、ありがとうございますってすごいですね。普通ね、動物と人間とね、どっちが上かってみんな思うんですけど、ね、まだ人間は万物と霊長なんて言うとね、ね、人間の方が上かなんて錯覚するんでしょ。でも、本当はみんな神様の現れでしょ。ね、本当の神様のね、現れとして、ね、人間もね、動物も、石ころ一個も現れてね。だ神様の現れだったらみんな平等ですよね。ね。犬も人間も本当は同化人ですね。同じ神様のね、無限の上の輝きがそこにあるはずですね。本当の命の兄弟っていう感じですね。だから、犬だからってバカにしたらダメだよね。ね。やっぱり自分と同じか自分よりもね、ね、本当はもう無限に、ね、尊い価値になるもんだって拝むぐらいがいいんでしょうね。犬神様って。
犬神様。
石子なんて石神様って。でも
石もよく言われますよね。この石は自分の石。っていうふうに言われますよね。
ね、だから神様が石になって現れたらね、ね、悔しかった石になってごらんって言ってくる感じで、ね、石になれる神様ですごいね。ね。記憶も大したことないでね。神様の意思を持って現れている意思の方が最高でね。悟りを開いた意思ってすごいよね。石ころ一個の中にね、大きいね、大宇宙があるって言うかもしれないですね。神様からね、味方とね、いろんな人の立場から見方でやっぱりね、違うでしょうね。人間の側から見るとね、人間が一番いいように見てしまうわね。ね。でも犬の側から見ると、犬が最高という見方するかもしれないね。ね。だから神様の側から見ればみんな平等よね、同じ。同じ価値があるね、尊いね。だから人間が上って言うんだったら犬の方がね、悔しかったら犬になってみっていうこうなるあれ、ね、できるかって言うできないだろうって言ってくれだから人間がね、いろんな思いを発するから偉いでも何でもないでしょ。ね、 犬は思いなんか出さないからって言うてね、ねえ、ダメだって言われたら、ね、困るね、思いない方がいいんだって選ぶかもしれんよ。ね、私たちの方が思いがないか偉いんだってな。
イルカとかあれはなんか、この間、
ねえ、ただ人間にね、近いようなね、思い方、考え方、ね、書き方があったら、なんか偉いんだからするよね、人間はね。うん、でも、人間にね、分からんこといっぱいでしょ。ね、だからね、小さい虫一匹でもね、神様の心を感じる虫だったらね、未来も全部見通せるしね、周りを全て輝いてみるしね。人間にできないこといっぱいできるのがね。
それはまあ、なんとか人間がね、カレジとか、キュとか、なんとかっていうのが、今は、だけど、進化したなとか、とかいろいろ、あんまりってるけど、全然これが、原始代ぐらいに、いて思ったら、まあ、もう、
でも本当はね、一番ね、幸せな生き方ってね、みんな神様現れてね、拝める心でね、周りはね、神様ってね、上に輝いてるっていう受ける心でね、だから自分が偉いなんて思ったら大間違いだよね。本当ね、そうなったら周りをね、神様って、ね、見えなくなってしまうね。だからね、この絨毯に座らせてもらってもね、まあ、絨毯が神様のね、現れてね、無限に輝いてるってね、ね、思えた方が幸せだよね。自分が偉くて絨毯の上にね、座ってるなんて思ったらね、絨毯は単なるね、ものでしょ。ね、そこに何の輝きも感じられなかったら幸せなんてどこにもないもんね。だから絨毯になってね、自分の目の前に現れてくれてるって言ったら自分より上だよね。ね、自分より偉い神様がその絨毯の姿をとってね、現れてくれてるよね。謙虚な謙虚な神様ね。ね、あいかい神様ね。そういう謙虚な愛深い神様に ね周りいっぱいね包まれてね、自分が幸せにしてもらっているんだからっていうね。だからもう自分がね、進歩向上し進化するという見方よりもね、もう最初からもうね、自分は神様の中にね置かれて感謝一筋っていうのがいいんですね。進化向上して進歩してるよりは自分が偉くなっているんだから、そうじゃない。ね、そうじゃないよね。本当はみんな周りが全部神様でね、自分も神様に生かされて愛されてね、幸せにしてもらってるっていうね、感謝だけの生き方が一番いいですね。いっぱいならんでいいよね。一番最低でいいじゃない。ね、一番最低だから神様にね、守り守られて愛されて幸せにしてもらってるっていうね。
いいですか、
はい、
こう宇宙というかこういうのできてますよ ね、ありがとうございますっていう言葉が私は知らないですけど、いつかでき、まあ、現れてきたというかできましたよね。そして今こういう話聞いてますよね。で、もちろん昔からありがとうございますっていう言葉はあったかもしれないし、でも少し前だったシールもないですし、こういう話をする場もなかったかよくわからないんですけど、この今こうやって話してる時っていうのが 気づかせてもらう、私にとっては特別なのか、それとも大きな宇宙の中で言ったらただ単なる無限の一つのあれなのか、そのありがとうございますっていう言葉がみんなに広まっていったらいいなと思うんですけど、流れの中の一つなのか、私は今ここに来れてすごく良かったと思ってるんですよ。でもそれってなんか特別っていうことでもない、どうかな。
ねえ、まあ、いつもね、もうダミスのプレゼントはね、人間人間に輝いて道に当たってるのね、うん、だからその中に全てがね、すでにあるのね。だから自分はね、今まで気づかなかったっていうんですね。やっとそれに気づき始めてね、気づきがどんどん大きくなっていくのね。だ気づきは気づくほどね、もう今の中にね、もう全てが、ね、備わって与え続けていただいているのに分かっていくのね。だから気づいてきただけ、本当はね。ね、今更神様の流れで与えてもらったらどんなにないよね。もう全部与えきり、与えてもらって、全部与えられずみなのね。それに気づき始めて、気づきが大きくなっているのね。まだまだもっともっと気づいていくのね。
はい、それとあの人間のね、あの感情の中で、例えば怒りであるとか、妬みとか嫉妬とかですね、あるいはそのものにすごく執着する、執着心とかですね、まあ、いろいろ自分でなかなか煩悩というところにありますですね、こういうものをあの、まあ、煩悩は煩悩でそのままいいというようなこともおっしゃるんですけど、できたらそういうものに左右されないようにしないと番組の中に落ちてしまう。それを離れるということ の助けとして、まあ、例えばあの食事をですね、気をつけて血をきれいにするとか、あるいはもちろんあの究極的にはそのありがとうございますということで耐えるとなるということなんでしょうか、まあ、とにかく強いそういう、もう自分のもう潜在的にも意識の上でもなかなか制御しがたいものがあった人間にはあると思うんですね、そこのところをこう軽くしていくというか、軽減させていくというか、それはありがとうございますということと、もう一つ何か他に補助的なものが、
いや、補助的なもの何もいらないですよね。ね、今 ありがとうございますをね、選んでつかめばね、
はい、
ね、神さんの無限に変えた心が自分の心にずっと入ってくるでしょ。そういったらもう煩悩の心なんてもうね、自分のもんじゃないよね。相手にしなくても、もうほっといた経由消えていくもんですよね。でもありがとうございますをね、唱えずに煩悩の心ってしっかり掴み始めたらね、煩悩の心は大きくね、だって輝いてくる、輝いてはこないからね。で、大きくなって世の中へね、ね、へばりついてくるでしょうね。だから今の一瞬でしょうね、今の一瞬ありがとうございますと言えばいいんですね。ここに唱えさえすればね、煩悩なんても相手にしなかってもいいわけですね。無限無限に輝いた神様の心から見たら煩悩なんかね、溶けば飛ぶような雲じゃないけどね。この世でも同じありがとうございますでね、本当の神さんの助けは立っておりるから、行くようだったらね、どんな働きでも行ってくるね。 なんか今日だったら地獄が一緒に極楽に変貌するのね。
必要だったらというところがすごく、
うん、本当に必要だったらだよね、うん、やっぱりその人が本当に必要としないとね、ね、地獄の苦しみを味わいたいっていうね、ね、ワクワクしてるのにね、ありがとうございます、捉えたからってね、ね。